それでは今日の御言葉を開いてまいります。ルカの福音書の11章の5節からです。ルカの福音書の11章の5節から少し長いんですけども、ご一緒に読みたいと思います。ルカの福音書の15章の1節、ご一緒に読みましょう。はい。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰が子供の割合として毎回家族の人のところに行き、次に母を見つけ出してくれ、自分に仲間を見ることが人を渡したことがあるのに、さっきは言うことがないと思うよ。確かにすると誰かが言うのかと思うからあります。年齢を分かりないので、もう数年前にもしてしまったし、子供たちも私も寝ているの起きて何かをやるわとは言いない。あなたが目に言うのが、彼は友達だからということで、起きて何かを分かることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。このためあなたにどうすれば与えられます。あなた方にどうすれば見つかります。叩きなさい、どうすれば与えられます。誰であっても求めるものを忘れ、必ずものは見つけ出し、果たすものには与えられます。あなた方の中で子供が不を出されているときに、子供の代わりに命を与えるような人には与えたりでしょうか。子供を出されているときに、誰が阻止を与えたでしょうか。世間にもあなた方も悪いものであっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。そうすれば、あおのこと、天の父が求める人たちに、どうせ精霊を渡されたのか分かりましょう。アーメン。私たちの信仰生活の中において、本当に重要なものが3つあるとすれば、それは、精霊の働き、そして、祈り、そして、御言葉。でこのようにですね、3つあると、有名な先生も、いつも先生の中でおっしゃっていらっしゃいました。私たちは、御言葉においてはですね、日本人は非常に勉強家でありますので、毎週日曜日に来ますと聖書を学びます。聖書を読んだりいたしますので、その点においては十分ですね、知らず知らずのうちに私たちは、御言葉の知識が蓄えてくるでしょう。またお祈りにしてもですね、結構私たちはお祈りするのではないかなと思うんですね。職人の祈りとか、何か問題があった時とか、願い事をする時にお祈りをする。そして聖霊の働きはもう私たちが何もしなくてもですね、聖霊様の方はですね、私たち以上にですね、私たちのことを心配して働いています。ですから私たちがもし努力をしなければならない部分が3つのうちにあるとすれば、祈りによって率先して私たちは努力をしなければならないと思うんですね。そして聖書の中では、どのように祈るべきであるか、どのように祈るべきであるかというその弟子たちの質問に答えて、イエス様は主の祈りというのを教えてくださいました。で、私たちは主の祈りを育てるときに、私たちの祈りの足りない部分は全部それで充足されてしまう。もう中途半端な祈りをするんやったら主の祈りした方がいいというぐらいにですね、主の祈りは尽くされた祈りであると思います。そしてお祈りは、お祈りの内容は主の祈りを中心に模範にすればいいんですけれども、祈るときにもう一つ大事な点があるんです。それは何かと言いますと、祈る時の心の状況というか態度なんですね。どのような気持ちを持って、どのような意識を持って祈るべきであるか、私たち今日ですね、この御言葉を通して学んでいきたいと思うんですね。この内容は非常に有名な場所でありますので、まあ、皆さんご存知だと思うんですね。あるよ、友人が家に訪ねてきた。でも訪ねてこられた家は、その前中に訪ねた友人に、何も提供することができない。まあ、パンの宅配もなかったんでしょう。パン3つを借りに隣人の隣の家に訪ねていきました。前の手でありました、トントンと叩きましたですね、私の家に友人が訪ねてきたけども、パンが提供するパンがないので、パンを3つ貸してくれないかと隣に訪ねました。それに叩いてですね、それに出会いました。そうしますと、隣の 家の、ね、中から、家の中からですね、戸を開けてですね、すいませんねというふうにあるので、家の中から声がしてですね、 もう面倒かけないでくれ、戸締まりしてしまったし、そしてみんな寝静まってしまったし、私は子供と一緒にもうそこについてるんだ、そこについてるから、これ以上面倒、私に面倒かけないでくれと言って、それはできないと断ったんですね。でも友人の訪ねてきた人はですね、それでもなおも叩き続けて、パン3つ貸してほしい、まあこれに願うと、友人だからといって貸し与えはしないけれども、あくまでも叩き続けるので、その隣人は起きてパンを3つ貸し与えたと、これにこの聖書、この中に書いてあるんですね。まあ当時ですね、パレスチナというのは非常に暑い地方であります。砂漠地帯といいますか、ちょっとそういう雰囲気がありますよね。ですから、その当時はですね、夜になるというのは普通の出来事だったそうですね。ちょっと遅くなってしまいまして、到着したのが真夜中になってしまうのは、これは当然の内容であったんですね。で、この時に真夜中だから友人が訪ねてきて、パンが3つ足りない、パン3つ足りない。友人が訪ねてきて、パンが3つ足りない。今、真夜中だから、ちょっと友人、ちょっと待ってくれる。ね、真夜中だから、ちょっと待ってくれたら、もう少ししたら、朝になったらどうにかするから。それでですね、普通私たちはすぐ考えてしまう。常識で働かしたらですね、そういうふうに考えてしまうことですよね。でも、信仰の世界では、そんな遠慮することです。ね、何か突然ですね、必要がやってきて、困った状況になったら、私たちはすぐに隣の家に行って、つまり、ね、天の家の神様に尋ねて、神様、突然こんなことが起こりました。突然私の人生には、パンが3つできないという、真夜中であったとしても、こういうことが起こりましたと言って、私たちクリスチャンというのは、いついかなる時であっても、祈りを持って神様の前に願ってもいいんですね。私たちは、貧困世界、神様との関係においては、私たちは人間的な常識や節度とかそういうことは考える必要はないんですね。で、私たちの神様は、惑うことなく、眠ることもなく、私たちをいつも見て、見守っていてください。私たちの人生に必要なものを満たそうとして、いついかなる時でもですね、瞬時とも油断せずに私たちを見ていてくださるんですね。ですから、ここにあります一つの例えば、夜中であったとしても、必要ならば隣人に求めるような信仰の祈りの態度を持っていなければならないということを私たちに教えています。この隣のパンを3つ買うために一生懸命こう叩きました。そして、多分ですね、隣の人はびっくりしたでしょうね。夜中にパン3つのために、私の家に屋台をかけにやってきた。で、子供が寝ているから、寝かしつけたところだから、今起きたら、せっかくに寝かしつけた子供が起き上がって、目を覚ましてしまうと、まだ寝つかせるために、大変な面倒なんだというところをですね、この文章から見ることができるんですね。でも、その時にですね、私たちはいつも思わなければならないことは、どんな時にも神様の前には問題なく求め続けなければならないです。神様の側がどんな状況であろうか、それはですね、私たちはあんまり考える必要はないということです。ね、神様は御子イエス・キリストを私たちのために命を与えるまでにも私たちを愛してくださるので、どうしてそれ以外のものを充足することができないことがあろうかと聖書は書いてあります。御子を与えた神がなどで、その祈りを、私たちの祈りを聞かないことがあろうか、万物を保ってくださるはずであるとこのように聖書書いてあるんですね。まあ、そういう意味において私たちは、この神様の場合はどんな時にも遠慮せずに祈りなさいというのが大事な目に私たちに言われているイエス・キリストが言われている私たちに対する、ことなんです、態度なんですね。第2番目に、ね、必要なことは、祈るというのは、今日の証拠ですね、ちょっと力で、こっちの方がいいかもしれない。祈るというのは、相撲を取るということとよく似てると思うんですね。例えば、ですね、ヤコブの私のところ、次の見事です。そうですね。創世記の32章に、こういう見事があるんですね。 ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。するとその人が言った、私を晒せよ、夜が明けるから。しかしヤコブが答えた、私はあなたを晒せません、私を救ってくださらなければ。その人が言った、あなたの名は何というのか。彼は答えた、ヤコブでした。その人は言った、あなたの名はもうヤコブと呼ばれない、イスラエルであなたは神と戦い人と戦って勝った戦いで、祈り、ここで祈りは格闘するとか、私たち日本に出たら格闘技というよりは相撲を取っているようなものですね。で、祈りで、神様、私はこうしてほしいんだ。で、押してもなかなか答えが来ない。なら今度は聞いて、じゃあこういうふうに考えたら、こういうふうに祈ったら神様は聞いてくれるだろうか、聞く。で、押しても聞いても神様に叫んでも願っても泣いても悲しんでも大声で叫んでも全然応答がなければ、ね、今度はですね、四つに、この組んでですね、この上手投げ、下手投げ、どちらどうかよくわからないのも、いろんなですね、手を返し、品を返してですね、私たちをお祈りしますよね。で、そのように、格闘技に出る人、相撲の、この道具、この土俵にね、登る人は、今日は負けるかもしれないとかね、今日は祈っても聞かれないはしない、聞かれないかもしれない。神様はちょっと今日はですね、機嫌が悪いから私の祈りを今日も聞かないかしれない。そんなこと考えて私たちは土俵にみんな登ってないと思うんですね。みんなですね、お相撲さんの土俵を見るときにですね、みんな強そうですよね。で、もう上がるときにはですね、満身の力を込めて、気合を込めてですね、登っていきますね。絶対勝つんだ。絶対私は勝利するんだと、すごい気力を持ってですね、みんな登っていってるんですね。私たちもお祈りをするときに同じような気持ちを持っていなければならないと思うんですね。今日こそ神様に聞いていただく。で、聞いてくださらなければもう何があっても土俵を割らずしてそこで戦ってですね、もう最後にもう聞いてもらうまで戦うんだという気持ちを、祈りを続けるんだという気持ちを持って、私たちは祈りの中に出ていかなければならないと思うね。ヤコブはそういう意味でですね、もうですね、格闘して神の使いに対して私の祝福してくださらなければ絶対にあなたを離しません、私の願い、私の思い、その全てをあなたが聞いてくださらなければ、この聞いてくださらなければと言って、彼はですね、一生懸命神のことを使いとですね、使いと格闘するんですね。神の使いはもうですね、もうヤコブの根性というか肉的な力の強さのために、その休憩性が逆転してしまうような状況になった時に、もうですね、桃のつがいを打ちました。桃のつがいを打たれた瞬間にヤコブの腰がですね、外れてしまってガタガタになってしまいますけども、ね、でもガタガタになってんだけども、そのこの何て言いますか、神の人のこの取り掴んでいるその手は緩めはしなかったね。私たちも神様にお祈りをするときに、神様聞いてください、今日はですね、聞いていただくために来たんだけども、なかなか答え言ってくれない、すぐに答えてくださるような、そのようなことをしてくださらない。でもね、もう神様の側もですね、もうですね、お前このもう何て言いますか、私たちをしつこさにへきへきとしてですね、私たちを退けようとする時もあります。でも私たちはヤコブのように、もう最後の最後まで満身の力を持ってですね、神の人を離さないように祈りを捧げ続けるように私たちはしなければならないんです。
ね、
ただイエス様は友達だからパンを与えたのでなく、あくまで叩き続けるから、そしてヤコブが清い人であったから答えたのでなく、しつこいから答えたの、彼がしつこすぎて、あまりにも強情すぎて、必要しつこすぎて、そして何事においてももう神様に、神の使いに対してもう信頼を持っているがゆえに、神の人はヤコブをですね、祝福してくださったんですね。そして、ヤコブを祝福するときに名前を言ったと思うんですね。それは、 あなたをイスラエルと呼ぼうとしている。で、イスラエルという名前の意味はですね、ある意味においてはこういう、神が共にいるというのももちろんですね。でもこういう、神様に固執するもの、そして神様を捉えて離さないものという意味をですね、イスラエルの中に、イスラエルという名前の中にあるそうですね。つまり、ヤコブはですね、お兄さんを目の前にして、エサお兄さんを騙して、そして20年間、おじさんラバルのところでまた苦労して戻ってくるときに、もう仕方なくカナンの地にお兄さんの元に戻ってこなければなりません。お兄さんは、迫害の域というか、復讐の域に燃えて、もうですね、もう、こう近づいてくる。で、自分の、おじさんラバルのところで蓄えた財産、神様によって祝福された財産を、無知から次と与えるけども、それ以外は全然読むことはなかったんですね。家族も与えてしまい、そして地に火を伏しながらお兄さんのところに近づくけれども、全然お兄さんはその復讐の息をですね、収めることはしなかったんですね。もうヤコブにとりましては、生きるか死ぬかという瀬戸際、もうですね、自分の力や自分の方法や自分の手段によってはお兄さんの怒りをこの緩める、抑えてもらうことができない、そのような瀬戸際のところに、ただただ神様だけにその望みを込めて、この神の人と、ヤコブの私のところで戦ったというんですよね。私たちはですね、お祈りをするときに、こんなふうなですね、真剣勝負で祈らなければならないと思うんですね。そして、さらにですね、この御言葉の次ですけども、ルカの18章にも、また同じようなことが書いてあります。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話す。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤマメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは飛び上がりでいたが、こっちには心ひそかに私は神を恐れず人とも思わないが、どうもこのヤマメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないと、気になしにやってきてうるさくて仕方ないと言って裁きをつけたというんですね。で、不義な神を感じ、神様を恐れない不義な裁判官ですから、ヤマメ女の二人がああやこうだ言っていたとしても、そんなものはもう虫けらのようにですね、ペットですね、無視することは当然でいいだと思うんですね。でもこの女性の正しい、この女性の素晴らしかったことは、この裁判官によらなければ、裁判官によらなければ、私の人生の苦しみは裁いて解決することはできない。このことだけはしっかり握ってたと思うんですね。どんな方法をしてもダメなんだ。この裁判官は裁判官の権威を持って、力を持って私の祈りを、私の願いを、訴えを受けるならば、私は解放される。ですから、彼女はひっきりなしに、ある紹介者はですね、ひょっとしたら6ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらいかな、6ヶ月ぐらいかな、まず、ひょっとしたら1年ぐらいかなというぐらいにですね、ひっきりなしに彼女は裁判官、不義な裁判官に訴えるときに、うるさくて仕方ないから、不義な裁判官はこの山の女の訴えを取り上げて、解決へと導いたということですね。だから、これらの御言葉を見るときに、イエス様は、主の祈りを捧げなさい。祈りの模範は主の祈りですよ。でも、お祈りを捧げるときの気持ち、心の持ち方が、この凄さが必要なんだ。まあ、凄さというか、神様に対しての信仰の強さ。この方、この神様でなければ、私の人生は何にも起こらない。この神様に動いてくださらなければ、本当の解決がやってこないという、そのような信仰を持って、そしてその信仰を働かして、聞かれるまで、ね、すごく、もう相手が嫌になるほど、さらにしつこさを持って、神に祈れと。そして祈り始めたならば、その格闘をする者のように、もうですね、もう勝っている、もう勝利、要するに祈りによって聞いていただくんだという強い思いを持って、祈りの場に、神様の座に、前に出ていかなければならないと。このようにイエス様は言っていらっしゃるんですね。第2番目はですね、 まあ、これに学んでまいりますと、神様は意地悪そうな感じがしませんか。不義な裁判官とかね、もう邪魔くさいなという隣人に例えられてあるんですね。で、でもね、そういうことを感じている人というのは、ね、不義な裁判官のように意地悪やな、神様意地悪やなというふうに感じている人というのは、本当にいいのでしょうか。本当にですね、神様によってどうにかしてほしいと、願えば願うほど聞いてくれないならば、不義な裁判官か。ね、でも、不義な裁判官であったとしても、この方に言わなければ私の救いがないと信じている者は、さらに祈るんですね。
そうね。
でも、真剣に祈ってた人はですね、まあ、なんて言いますか、真剣になんか祈ったけども、聞かれなかったけども、まあ、これもですね、見どころかもしれんな。まあ、祈ったけども、祈り続けたけども、私の祈りを聞いてくれないなんて、もうそれはね、もういいわ。で、自分で、ある意味においては、なんとか言ったかな、自分で、まあ、納得してしまって、おろしてしまう人というのは、でそういうような形を、形式的な祈りを捧げている人は、神様を不義な裁判官に言えない。正式的な祈りで適当に信仰生活している人は、ね、神様はいつもいい人やね、聞いてくれないけどいい人やね、願い聞いてくれないけども、きっといい人に違いない。そういうふうにですね、痩せ我慢してる。でも、本当に苦しんでいる人というのは、神様に祈って、ああ、なんと神様は絶対頑固なんだ。なんと神様は不義な裁判官のよう、聖書に書いてある通りや。でも、イエス様はそこでさらに祈っておっしゃってる。それが分かったらさらに祈りなさい。不義な裁判官であったとしても、この方を動かせへんかったら、あなたの人生には解決が来ないと、あなたは信じて、それだけを求めて、ただ動くまで、不義な裁判官が正しい裁判を裁きをするまで祈りなさい。というのがですね、イエス様は私たちに進めていることなんですよ。
ね、
で、聖書の中に、五月聖書であろうと思うんですけども、このヌガの文書、聖書の言葉ですね、ヌガの文書には、それで私は言う、求めなさいさらば、五月聖書であれば、新約、ここで、11章の9節の前半の、私はあなた方に言いますというのがあって、これ、古学聖書はですね、多分、古学聖書何て書いてあるんですか？
そこで、私は、あなた方に。
そうそう。そこで、私は言う。私は言うと言う。そこで私は言う。不義な裁判官のように、神様はなかなか聞いてくださらないことを分かった祈りを持っている、ね、真剣に祈っているあなた方は、そこで私は言う。って言うんです。それはですね、非常に強い言い方をしているギリシャ語で、カゴーという言葉で、なんか強い語彙の内容なんですね。分かったでしょ、祈りというのはそんなに簡単に聞いてはくださらないよ、神様は。真剣、あなたが真剣であるかどうかは神様は吟味していらっしゃるから、ちょっとですね、ちょっと冷や水をかけられたら、もういいよ、神様いらない、私は自分の方で行くよ。あなたは信じるけども、あなたは良いお父様だと信じるけども、私の問題はあなたに頼みませんよと言うんじゃなくて、そういうふうに考えて、あなた方は、ね、そこで私は言う。で、それはですね、私がそうだったって言ってるんですね。イエス様が、ね、父なる神様と長いですね、信仰生活をするときに、私の神様、父なる神は必ず聞いてくださった。で、聞いてくださらないのな、という、くださらないかと思うような空白の期間はいつもあったんだけども、私はいつも神様を信じて、神様は必ず、父なる神は私の祈りを聞いてくれた。そこで、だから私はあなた方に。だから、強い誤張で、そこで私は、私がそうであったように、あなた方も信仰を持って祈りを、祈り求め続けなさいと私たちに強く言っているんです。
そうね。
だから、父なる神様とイエス様の関係はそうだったと思います。どんな時にも、ね、ご自分で物事を決断せず、物事を自分で、推進、まあ、実践せずに、 小さな神様の御心を、だから御心を行っていらっしゃったイエス様の生涯。そしてどんな時にも私の祈りを聞いてくださったことを感謝します。ラザレを出てきなさいということですね。まあ、いつもそうですね。神様が私の祈りを聞いてくださったことを私は知っています、信じていますと言って、そして行動し、そして祈りが次に神様によって聞かれている、うん、私たちはですね、そのようにしてですね、イエス様がそうであるように、イエス様が保証していらっしゃるように、私たちは祈り続けるということをしなければならない。第3番目はですね、今回でも分かりやすいです。第3番目はですね、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。探しなさい、そうすれば開かれます、という言葉でありますが、まあ、求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさい、祈り続けなさい、信じ続けなさい、ということをですね、イエス様はおっしゃいました。で、私たちは祈り続けたい、祈り続けてるつもりなんですけども、神様の側から見たらですね、祈り続けてると思わない、思えないっていうことがあると思います。例えばイエス様の祈りの時どうだったでしょうか。イエス様が一生懸命弟子たちと共にですね、お祈りをなさった時に、弟子たち、ペテロをはじめ弟子たち3人の弟子はですね、一緒に祈っている、ものすごいですね、緊迫した状況だと思うんですね、イエス様の祈りはね。もういつ、何て言いますか、ローマ兵であったり、ユダヤ教のですね、兵士たちがいて捕まうかもしれないけど、ものすごい緊迫した状態で。そしてイエス様もエルサレムを見て涙してですね、今夜私は、こんなことを覚えよう。ね、ペトロに対しては、今夜あなたは、私は捕らえられていくんだよ。そしてあなたは、鶏が鳴く前に三度私を知らないと言ってしまう、そういう状況があるよ。そして弟子3人を選んでですね、今朝のその祈る時にもですね、弟子3人もむすび緊張して祈ってたのを今日は祈らなければという、でも1時間もひと時も祈ることができない前にすぐに彼は眠り込んでいます。私たちはですね、人間というのはですね、私たちクリスチャンというのは祈らなければならないけども、ね、信じ続けなければならないけども、なかなか信じ続け持続することができない、祈りを続けるけども、神様が聞いてくださるまで最後の最後まで祈り完成して、祈り続けて完成するところまでなかなか祈り続けることができない。なんで祈り続けることができないのかと考えます。それはですね、あれによって私たちの心がちょっと高いのかもしれないですね。神様祈りましたよ、もうね、1時間も祈りました。今日はですね、特別に2時間ぐらいの3時間ぐらい祈ったりします。どうも神様あなたから印が来ない、どうも確信が来ない、もうですね、1日祈り、2回祈りました、祈り2回祈ったにもかかわらず、まだ私の祈りがそんな簡単な祈りの課題、神様にとって祈りは課題簡単でしょう、なぜこれが来ないんですかと思ったときに、ね、私たちは神様を、ね、私がこんなに祈ったにも神様は聞いてくれない、私たちの心がどの辺から神様の場合に祈りを捧げているか、私たちの心が高くなっている、私たちの祈りというのは高ぶったところで祈っているときに、神様の前に祈ったけども、祈り捧げたけども聞いてくれないから、ああもう神様いりません、ね、私はこんなしたのに、こうしたのに、こんな願っているのに、こんな苦しんでいるのに、こんなに悲しんでいるのに、神様は聞いてくださらないけどもういいですよということでしょう。祈り続けることができないということは、私たちの心が高くなっている。聖書で私たち人間というのは神様から何か良いものをもらえるような良い存在なんでしょうか。そんなことはないと思いますね。人は生まれた時からもう怒りの子供であって、神様の怒りの中にもう定められたものであり、もちろん神様のせいじゃなくてアダムであり、そして私たちの罪の結果として私たちは何の良いものも得れないような、もう見捨てられた存在、神様から祝福、神様の祝福から完全にね、捕らえされた存在、そういうものであるのにもかかわらず、イエス・キリストのたった一生のことを私たちは受け入れてくださったんです。そして私たちの祈りを聞いてあげようと言ってくださっているんです。 私たちに必要なものを全部与えるから祈れと神様が言ってくださったんです。でも実際にそのことをですね、体験しながら祈り出したら聞かせてしまう。まだですか？なぜ私の祈りが聞かれないのか？どうして私だけじゃないんだけども、私だけこんなにどうしているのですか？なんで私はこのどん底にいるんでしょうか？と言って神様に対してずれとずれきを持ってしまった時に、もうその心が高ぶってしまう。今日のヌカの文書のね、ハムを求めた男性、人はどうでしょうかね。ああ、友達とどんどん叩いたら、で、今頃迷惑をかけないでくれ、迷惑な状況を作らないでくれ、子供も寝ている、閉じまりもしているから、で、まあ、叩いてるその本人は夜中にこんな叩いたら、隣に迷惑というのは当然や。当然やけども、どうしても3つハムが必要なんだ。どうしてもこれ欲しいんだ。これ欲しい、これをね、提供しなければどうしようもないんだ。そしたらですね、怒りが強くなったね。いや、普通、ね、心の高い人が怒り出して、こんなに頼んでるにも出さないなんて言うてね、もう扉を蹴破ってる中に入っていたでしょうが、そんなことはしなかったね。で、この男性はですね、ああ、お願いです、助けてください、3つのパンをください、私は非常に困っているんです、私の友達が腹ペコで、もう本当に苦しんでいるので、どうぞ助けてください、もうですね、下で、ね、下から、カバーの隣人に、本当にですね、もうこう困難するように、そしてもう心を本当に自分をですね、砕いてですね、求めた結果として、あくまでもそんなに願うならば、あくまでも叩き続けるので、私はあなたのということを聞こう。不義な裁判官に訴えた山本は今度もですね、で、私の権利だからあなたは動かなければならないと言い出したら、もう不義な裁判官はですね、良い裁判の裁きをするつけるところが山本の逮捕して、報告に入れたかもしれない。でも山でも登ったからですね、ああ、そんな裁判官様方が働いてくださらなければ、私の人生は何もどうにもならないんですと、で、本当に心を砕けて、心を低くしてですね、お祈りをし続けるならば、不義な裁判官も心を変え、私たちの愛する神様は、喜んで私たちの祝福を与えてくださると思います。ですから、祈り続けることができるというのは、私たちの心の状況の問題だと思うんですね。祈り続けることができる。どこまで行っても、どこまで行っても、神様の恵みを求めて、低い心を持って、で砕かれた心を持って、柔和な心を持って求めるときに、祈るときに、私たちはいつまでも祈り続け、そして結果をいただくことができると思います。冒頭に楽部の話しましたけども、その選手が非常に悔しいです。もう顔見てたら本当に悔しそうだね。時々スポーツ選手が負けた時にインタビューをするのを見ますけども、あんだけね、感情をものに素直に出してるのは初めてですよね。私たちはそれを見た時にですね、私たちもね、こう自分の内側にある苦しみや感情をですね、出したらいいと思うんです。神様は私たちの心の本音を聞きたいと願っていらっしゃる。そして私に何をしてほしいのかとイエス様がモーニングのものに言いましたけど、私たちは神様、あなたにこれをしてほしいんです。あなただけが私の祈りを聞かれる唯一なる救い主なんです。
そうね、
あなたに聞いてくださらなければ私の人生はどうにもならないんです。
そうね、
本当に私たちは心を砕かれた祈りを捧げて、祈り続けて神様の祝福をですね、頼みたいと思うと話せればならないです、ね。まあ、ルカの福音書も、そしてですね、ヤコブの話も、不義な裁判官もただ単純にですね、求め続けてください、熱心に求め続けてください。でも祈り続け、求め続けなさい。でも、心を本当に砕いて、神様の前に喜ばれるような気持ちを持って、私たちはいろんなものとなっていました。さあ、愛されているお父様、あなたの目の中に私たちを導いてきてくださることを感謝します。私たちはかつて神様と望みのない人生を歩んでおりましたし、本当に見せられた、捨てられた子犬のような存在でありましたが、 神様は大きな真実の愛を持って私たちを救い上げて私たちを満たしてくださいました。神様はまた天の御国を私たちのものとして与えようとして願っていらっしゃいます。私たちは神様の祝福に恵まれた祝福に入ることができるようにと神様は備えていてくださいます。どうぞ何でも求めなさい、何でも探しなさい、どんな時でも願いなさいとあなたおっしゃるように、私たちはそういう祈りを持ってあなたの恵みを求めてまいります。神様どうぞその時に、神様あなたは私たちを見捨てずに速やかに時間を置くことなく、心に合わせることなく、速やかに答えてくださいますようにお願いいたします。私たちは弱いものです。祈り続けることはなかなか難しいものであり、自分の心を制する、自分の心を砕かすということも非常にできない愚かなものでありますが、私たちは忍耐を持って祈りますように、主よ、速やかにあなたが恵みを持って答えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって感謝し、お願いいたします。